皆さんこんにちは。 EFT Japan Tune さんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast。 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお届けしていく番組です。今回も EFT Japan インストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて今回は受け入れることについての第1回目です。
はい、そうですね、受け入れるということについて、まあ、2回にわたってお届けしていこうと思うんですけれども、
はい、
今回はですね、まあその、まあ、サブテーマとしてですね、自分以外の何かとの距離感を選ぶ、うん、はい、自分以外の何かとの距離感を選ぶ、うん、こういうテーマでですね、ちょっとお届けしていこうと思うんですね。で、受け入れる、よく聞きますよね。
あの、
何かを受け入れますとか、
はい、
まあもちろん自分自身を受け入れますとかですね。
はい。
あの人が言ってくれた一言を受け入れますとか、うんうん、あるいは、この状況我慢できないんだけど、それを受け入れます。ですとかね。なんかその、受け入れますっていうこともあれば、はい、受け入れなきゃいけないみたいなこともね、よくね、うん、
はい、
あって、でも、果たしてそれ何したらいいの？受け入れるって何、うんうん、みたいなことがあるような気がするんですよね。うんうん、とは言いながらも、よく聞くのが、その、例えば、うつ状態でね、結構苦しんでおられる方が、だんだん回復していく道すがらというかな、その、工程という過程の中で、はい、今自分はなかなか受けていないよねっていう、この状況を受け入れられた時から徐々に回復が始まってくるということもすごく、やっぱりあるわけですよね。ね、なかなかこう動けない状況が続いてて、うん、で、それを休むのが大切だって分かっていながらも、休んでてもその横になってる自分をどんどん責めてしまったり、
うん、はい、
ね、した時に、なかなかやっぱ回復が、休んでるつもりなんだけど、うん、なかなか気持ちが休まらないって。でも、それを、はい、あ、今そうなんだっていうふうに受け入れられた時に、
うん、
徐々にこう、回復、ちゃんとそれでゆっくり休めて回復が始まっていくっていうことを結構よく見るし、はい、それができた方っていうのは非常にやっぱり回復が早くなっていくみたいなこともあってですね、
はい、
そういった非常に受け入れるって大切だということはまあ分かってるし、だからこそいろんな方も頑張っていろんなものを受け入れようとしてくる、
はい、
でも果たして受け入れるって何なのかって言ったらよく考えてみるとよく分かんないっていうことがすごくあるような気がするんですよね、
はい、
で、もう一個よくあるのがその、あの人のしたことを受け入れますとか、
うんうんうん、
あとよく言うのはその自分自身を受け入れますとか、その受け入れるのも自分を受け入れるということと、その、はい、それ以外の何かを受け入れるということが両方あるような、二つ重要なものがあるような気がするんですね、
はい、
で、今回は2回にわたってということで、うん、まずその1回目はですね、自分以外の何かを受け入れるって果たしてどんなことなんだろう、
うんうんうん、
っていうのをちょっと考えたいなと思うんですよね、
はい、
じゃあ今回は自分以外のものですね、受け入れるということについて考えていくんですけれども、
はい、
じゃあ果たして自分以外の何かを受け入れるって何なの？難しいですよね、
うんうん、
また一言でこう言うってすごく難しい気がする、
うんうんうん、
ですね。なので受け入れるためにはじゃあ何をしなきゃいけないの、
はい、
っていうふうになんとなくこう頭が働くような気がする。
そうですね、
どうしたらいいの、何したらいいの、うんうん、ってよくわかんないっていうところになると思うんですが、はい、受け入れるっていうことを考えるときに、一つですね、分かりやすいかなと思うのが、
うん、
受け入れるということと反対のことを考えると、ちょっと分かりやすくなるなと思ってるんですよ。
はい。
受け入れるの反対って何やと思います？
何でしょう？拒絶する？
もうそうですね。受け入れないじゃないですね。
はい、
まあ。拒絶するっていうことなわけですよね。うんうんうん、まあ、英語で言うと、アクセプトに対してリフューズという、
はい。
ことが当たるわけなんですけれども、そう考えると、どっちも自分の心のこう持ちようなわけですね。
はい。
受け入れる。例えば、うん、行動の上では受け入れてるような、例えば誰かにこやかにするとか、あったかくこう、ね、接するとかあるかもしれないんだけど、うん、でも、その奥底でやっぱこの人、すごくその人のことを嫌っていたりみたいなことがあったりすると、はい、それながら受け入れると言えない、うんうん。
言えないですね。
わけですよね。自分の中でもそう思えないわけですね。うん、あれ、受け入れようと頑張ってるかもしれないんだけど、
うん、
できないっていうことになってくると思うんですね、うんうん。なので、やっぱりそれって受け入れるって一つ心の、この、自分の心のあり方っ ということなんですけれども、そのあり方の一方の、まあ、側が受け入れる。で、その反対側はやっぱり拒絶する。ということで、はい、その心のその自分と、その外側の何かとの心の距離感、みたいなものが、一つ重要になってくるのかな、と思うんです。だから行動がどうこうというよりも、自分がそれに対してどういう思いを持っているか、ということがですね、一つ鍵になってくるのかな、と思うんですね。じゃあですね、ちょっと、相手を受け入れるっていうことを考える前に、相手を拒絶するということを考えてみたいんですが、
はい。
そうですね。まあ、長年生きてきたら、その拒絶したい人の一人や二人はまあいるわけなんですけれども、まあ、例えば、牧田原さん、誰かいると思ってください。
はい。
はい、名前言わなくて結構なんで。
はい、
じゃあ、その人のことを、拒絶する時っていうのは、どういうふうな振る舞いをする、すりますかね、こう行動として。例えば、象徴的に、こう、拒絶する、ポーズをとって、拒絶するポーズを取ってください、みたいに言
うと。ああ、はい。
どんな、こう。
もう、なんか、押しのけるというか、なんか、手でバーって押すというか。
な、そんな。
うん、もう来ないで、みたいな。
来てるとしたら、こう、それを押し返すみたいな感じ。ですよね。
そんなイメージ。ポーズ
な、ノー、もう、そう、手を伸ばして、ノーって言ってるような感じですよね。
はい。はい。
だから、その、それまさしく、こう、押しのける、向こうに押しやる、もう拒絶する、ノーって言うっていう。ことで手を伸ばすっていうことがそうですよね。じゃあ、そうですね。じゃあそれをですね、拒絶してる時っていうのは、じゃあ、ノーって言って押してるわけですよね。
はい、
どんどんね。
はい、
で、もう一つね、じゃあ、その時に、誰かを拒絶してる時に、ポーズとしてはその押してる状態なんですけど、じゃあ、心の中でどんなことを考えてるかっていうと、もう来んといて、なんで来んの、嫌って言ってるやんか、なんで来んのよって、やめといて、みたいな風にこう、なんかなんでなんでなんでみたいなことを僕を考えてるような気がするんですよね。
はい。
じゃあ、それって、その状態、拒絶している状態っていうのは、心の距離は、遠いですかね、近いですかね。
あ、遠いと思うんですけど。
遠い。
うん。もう、近づきたくないから。
わけですよね。
うん。
だそういったのが、拒絶している状態っていうのは遠いっていうふうにも当然感じられますよね。
ですね。はい。
果たして本当にそうかっていうことをよくよく考えてみたいんですね。まあ、誰か本当に嫌な人がいて、今日ですし、もう、腹立つわーって言って、もう絶対受け入れられへんわーって思ってる時、で、ふと気がつくとその人のこと考えてたり。
考えてます。はい。考えてますね。はい。
なんか、こう仕事をしていながらも、
はい。
なんかその人がごそっと、こう、なんか音を立てたりさ、キッてに、なんか、イラッてきたりとか、してるんです。実は、すごくその人のこと考えているわけですし、
はい、
で、動作としてどういう風にしてるかっていうと、手で押してるわけですよね。
うんうん、
押しのけてるわけですよね。
はい、
その人に対して手を伸ばしてるわけですよね。
はい、
なんかすごく好きな人に手を伸ばすかのごとく手を伸ばしてですね、その手の先にはその人が触れてるわけですよね。
ああ、はい。
実はものすごく距離近いのかもしれないですよね。物理的に、まあ、実際手を伸ばしてる、手を伸ばして押し合うわけではないんですけども、衝突してやっぱ手を伸ばしてすごく近いですし、ふと気がつくとその人のことを考えてるって。
考えて
私その人好きなこと好きなのかしら、実はみたいな感じです。
なるほど。はい。
そう考えると、距離は案外近い。ですね。
なんか逆に近寄ってるような感じですよね。
そうなんですよね。
うんうん。
実はその人はただそこに座ってるだけなのかもしれないんですけど、はい、こちらからはあえてガーって近づいていってガーッと押してるような感じになるかもしれない。っていうことがありましてですね。そう考えると非常に距離が近い
ん
ですし、その人に対してすごくエネルギーをかけているんですよね。で、考えてることは、なんでこの人こんなことすんのやろ
う、
なんでこうなんだろう、
っ
ていうことを考えるわけですよね。
はいはい、
で、なんでその人のことをそう考えるかというと、どっちかというと、その人のことをちゃんと理解しようっていうよりも、なんでこいつはこんなことしようんねやろ、あ、それはきっとこいつがこういう性格で、こういう こうな生まれで、こういう人間性だからそうに違いないみたいな、ふうなこと考えますよね。どっちかというと、相手もちゃんと理解しようっていうんじゃなくて、もう、そういう、もうそれはこいつの人間性がこうやからみたいな、どんどんどん、なんか、なんていうんでしょうね。その人を裁く ていうのかな、
うんうんうん、
なんか理解しようというよりもよりもうそういった自分が拒絶してても当たり前や、
うんうんうん、
こいつが悪いね、
うんうん、
こいつだけが悪人なんだみたいなところを考えますよね、
うんうん、
そういうふうに考えるということは象徴的にどんどん押してるんかも分からないですね。プッシュしてプッシュして向こう行け向こう行け、なんでなんでなんでって言って、
うんうんうん、
ついそういうことを考えてしまう、
うん、
わけですね。でついねそれを考えるとどうなるかっていうと、
はい、
あのこいつが悪いってなると、
うん、
善悪白黒つけましょうみたいな感じなんですよ。
ああなるほどね。
お前が悪いんか俺が悪いんかどっちかはっきりさせようやみたいな。
はいはいはい。
でそれで考えた結果どうなるかって相手が絶対悪くなるんですよ。
うんうんうん、うん、なるでしょうね。
なんでこいつはって考えてるときに、はい、それには実は俺にもなんか責任があるかもなと絶対考えへんわけですよね。
うんうんうんうん、はい。
だからもうその考えがどうなるか、うん、その先の展開分かってるんですよ。絶対こいつが悪いってなるんですよね。
うんうん、
そいつが悪い理由を逆に探してるみたいな感じになってくるんです。うんうん、でじゃあその白黒つけましたで向こうが黒ですってなるとどうなるかっていうと、
うん、
じゃあ自分が受け入れられないその人が正なんだからその人が変わらない限りは自分を変えないよ、
うん、
受け入れないよ、
うん、
と。いう考えが自然になるわけです、うん。それはどういうことかというと、自分は変わらない。
うん
まあ、相手の問題なんだ、
うん。
というふうに言っている、
うん、
わけですね。でもじゃあ、果たして本当にそうなのか、
うん。
ということなんですけれども、
はい、
あのですね、まあ、今までね、その、
うん、
いろんな受け入れられない状況があったと思いますし、受け入れられない人もいたと思うんですよね。
はい、
そうなんですけれども、でもうあの人が変わらへん限りあいつはこんなやつやからと思ったこともたくさんあったと思うんですけれども、
うんうん、
その状況あるいはそのまあ状況と言っていいかな、その状況には一つね絶対共通点があるんですよ、
うん、
必ず一つの共通点があるんですねそこには、
うん、
それは何かということなんですが、
うん、何でしょう、
特定の人が嫌いとかもあるかもしれないけど、でもそうじゃない人もいるかもしれないですよね、うん、その今までパターンに合わない人も いてたかもしれないですけど、
うんうんうん、
男性もいれば女性もいたでしょうし、
うんうん、
年齢層もいろいろあったでしょうし、状況もまちまちだったでしょう。でもそこには一つ必ず共通点があります、う
ん、共通点ですか、
うん、
何やろ、何ですか、
それはですね、
はい、
そこにあなたがいたということですね。
ああ、なるほど、はい、
絶対に、
はい、
その相手が善人であろう悪人であろう、うん、まあ善人悪人といるかどうかまた別にしてですね、
はい、
その相手がどういう人であろうが、
うん、
あなたがそこにいなければ拒絶しないわけです、する必要がないし、うん、できないわけですね、
うんうん、そうですね、
でも、はい、あなたはそこにいるわけですっていうことはどういうことかって言ったら、それはあなたとその人の関係性の中で起こってるわけです、
うんうんうんうん、
なんです。なので 100% 相手にのみ、
はい、
その責任があるっていうわけじゃないわけですね、
うん、
どういうことかというと、相手もあなたもその登場人物というかその状況を作ってる構成要素なわけですね、
うん、
あなたがいなくなるとその完結はできない、保てないわけですね。
そうですね、
というとあなたが必ずそこにいる、
うん、
ということは相手が変わらなければって本当にそうか
なるほど、
っていうことなんですね、
はい、
ちょっとこういう状況を想像してみていただきたいんですけれども、
うん、
昔漫才のよく流行った時にですね、はい、ゴムバンドをこう口に加えてイーって引っ張り合ったゲームが
ありましたね。
あったじゃないですか。
はい。
で、その嫌な、受け入れられないなと思ってる人が、向こうでゴムバンド握ってるわけです、手で持ってるわけです、
うんうん。
で、あなたはそれを口に加えてるわけですね。
うん、
で、その、持ってる人に対して、ね、絶対なんでそんなことすんのよ、
うんうん、
絶対話さんといてや、なんで話さんといてやって、パチンと話されて、ビチってゴムが当たって、
うんうんうん、
なんでそんなことすんの
うんうんうん、
って言いながらまたそのバンドの端っこを口に加えるわけですね。
はい。
で、あなたが話すから私は痛いんじゃないの、
うん、
って言いながら口に加えるわけですわ。うんうんうん、
はい。
なんで話すの、話したらどうなるかわかるでしょ
う
って、
うんうん。
そんなことするなんて人間は信じられない、
うん、
と思うんですけれども、あなたは毎回毎回話されてはそのゴムバンドを口に加え、口から話さないわけですね。
うんうんうん、
それってなぜなんだろうっていうところなんですよ、うん、
はい、
ね、相手のせいだって、うん、相手がね話さなければいいんだって、いや、そうじゃなくて加えなければいいじゃない、
うんうんうんうん、
と言えると思うんですが、
は
でも相手が話さない限り、相手さえ話さなければいいんだ、いうわけですよね。で、そこには、その今晩の話せばいいじゃんって言われながらも、いや、それしないわけです。そこにはいろんな事情があると思います。
はい。
例えばそれをやめ、その状況を抜けるには会社を辞めなければならなかったりとか、それを変えることで別の何か大きなことを失うですとか、いうことがあるかもしれません。はい、で、もっと極端に言えば、その、ゴムバンドの端を握ってる相手を、傷つけるとか、極端なことを言っても命を奪うとか、それも行動として選択肢とありますよね。するしないは別にして。でもしないわけですよね。はい、それは、それをする方が自分にとって、より自分はそれを望まない。ね、まだ、そんなことするよりかは、まだこの状況の方がマシやっていうのはちゃんとある意味分かってるわけですよね。
ああ、なるほどね。
はい。だから、そういった言うと、その距離感っていうのも、今自分はゴンバのバチバチ当てられて腹立つけれども、それ以上の自分からガーって向かっていくみたいなことはしないよっていうのをちゃんと選べてるわけですよね。
はい。
そういった点で言うと、すごくもう自分が被害者になって相手が変われん限りどうしてもできへんって思ってるんだけど、その状況をちゃんと自分はコントロールできて、あえて自分にとっての、本当に総合的に見てプラスな面をちゃんと選べてるわけなんですよね。決して被害者だけではない。被害者ではないっていうかな。決して自分は無力な被害者じゃないんだ。ちゃんとその状況、もっとひどい状況を避けれるようなことをちゃんと選べてるんだ。
はい。
っていうことなんです、で、それはもうよくわかってるんだけど、でもまあ、そう言われてもね、辛いですよね。その距離感自分で選んでるんだよって言われても、やっぱ辛いというには間違いないわけですわ。じゃあ、そんな極端な状況の変え方じゃなくても、もうちょっとその、心地よい変え方はないのか。ということを考えたわけなんですけれども、先ほど話した、その、手で押す。で、相手のことを拒絶して言うっていうところが、なんでって、言うっていうのは押していることだよねっていうことをね、さっきお伝えしたんですけど、なんでっていうのは、やっぱり相手を裁こうとしてるわけですよ。自分と相手は、どっちが白くつけようや、みたいな感じですね。なので、相手を責める、裁きたい、裁くということは、その先には攻めるというのがありますね。攻めるというのは押すことなんですね。なので、押すとやっぱもっと近づくなるし、余計腹立つわけなんで。もうちょっと穏やかな状況の変え方としては、攻めない、裁かないっていうことだと思うんですよ。
はい。
でもそれってもう知らんうちに裁いちゃってるわけだ。それはなかなか難しいわけなんですよ。
そうですね。
なので、それをしない一つの方法は、相手に対して、相手とかその状況に対してなんでっていうことを問わないことなんですよね。
ああ、なるほど。はい。
その、なんでっていうのが、どういう理由なんだろう、理解したいなっていうことだったらまだしもですね、腹立ってる時と嫌やなって思ってるけど、なんでっていうのはどうしても責める。相手が悪い理由を探すっていう方向のなぜなんですね。
はい。
なので、そこで、なぜっていうのを言っちゃうと、その先にやっぱ攻めるという方向にどんどんもう自然に行ってしまうので、
はい。
それを、なぜっていうのを聞かずに、あ、そうなんや、その人は、するねんな。今こういう状況なんだな。っていうところで、まず、その今ある状況をジャッジせずに、あ、そうよね。っていうところで置いとく。
はい。
っていうのが、一つ、適切な、その、距離感の保ち方だと思うんですね。
はい。
その先に行かずに、あ、あの人はこんなことするんだ。っていうところでまず置いとくと。それがおそらくね、精一杯な時が結構多いと思うんですよ。もうそうするだけでも精一杯。その先の理由とか、を冷静に見れない。
はい。
結構多いと思うんですよね。で、冷静に見るためにやっぱり自分に余裕がないと見ることができないわけなので。
はい。
そういう点では、相手のことを受け入れないとねっていう、その前に、まず自分の受け入れる。で、自分の余裕を作るっていうところが大切になってくるので、相手だけをどうしようと言ってもやっぱ難しいので、そういう点では、あ、この人こんなことするんだ。そうか。で、終わり。ね、相手がゴム紐を持って立っているのに対して、なんで、そんなね、ゴム紐を持ってるんだ。なんでなんだ。ね、そんなことしたらいけないじゃないか。どういう人間なんだって責めるんじゃなくて、ああ、そっか、ゴム紐持って立ってるんだ。 で終わりと。っていうのが、多分、多くの場合は、もうそれで十分というかですね、なことが多いんじゃないかなと思うんですね。というところでですね、今回ちょっとお伝えしたいのはですね、まずその、適切な距離感ってやっぱあると思いますと。で、それは、なんでなんでって言ってるとき案外心の距離が近いんです。なので、それをする前になんでっていうのをまずやめて、ちょっと、もうちょっとですね、適切なその距離感を保つということをですね、まず心がけてみていただけると、ちょっと受け入れるということが、に近づくんじゃないのかなという。まあ、その受け入れるってやっぱり心の距離感の持ち方だと。いうことをですね、考えてまいりました。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ちしております。
はい、ありがとうございました。ということですね、まあ今回はですね、自分とその、はい、自分以外のものとの距離感、心の距離感ということを考えてきまして、その次の段階でですね、自分を受け入れるということをですね、考えていきたいと思います。やっぱり自分を責めるということもですね、ついやってるようなことが多いなと思いますので、
はい、
相手より前にまず自分ということで、ね、じゃあ自分を受け入れるって果たしてどんなことなんだろうということをですね、次。なので、どっちかというと次回が本編で、今回どっちかというと、まあ、ウォーミングアップみたいな感じですかね。はい、はい、ということで、はい、そこの部分を扱っていきたいと思います。はい、はい、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。